ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、現代のシリーズ、これ、現代っていうのを始めたのはですね、あんまりこう、なんちゅうか科学とか幸福とか、そんなことばっかやってますとね、ちょっとなんかボケてきたので、現代の食品については少し整理をしかかって、まあ、基本的なことが3つ、それから具体的なトランス脂肪酸2つやったんですけど、少しまた政治的なものもやってみたいと思ってですね、ドイツ、それから今日はアメリカですね、少し先進国って言いますか、ヨーロッパ、アメリカのですね、政治情勢というのがどういうふうになってるのかってことを歴史的にも考えてみたいと思いますが、ちょうどアメリカの中間選挙が終わってですね、まだ終わったっつっても、一部の票がはっきりしてませんので、まあ再投票とかいろいろあるんですが、今日はですね、アメリカには民主主義があるのかと、まあいう話をですね、この中間選挙というものを通じて考えてみたいと思うんですね。何でもやっぱりニュースでも何でも我々の人生とか生活とか幸福とかっていうの関係あるのは、ただアメリカで中間選挙が行われて共和党と民主党がほとんど同じだったとか、それから上院でわずかに民主党が上回ったとかですね、それからトランプ大統領が支持した候補者があまり人気がなかったとか、さらに言えばアメリカの最近の選挙はですね、インチキがあるのかどうかよくわからないと、票の数え方もよくわからないというような、まあ、末期的症状を示しているわけですが、まあ、そういうことだけを学んでもあまり力にならないですね。私が、実はテレビの放送なんかに批判的であるし、それから現在の新聞ですね。朝日新聞とか毎日新聞とかなんか、取って読んでなんか意味があるのかと思うのはですね、まず第一に、アメリカの中間選挙の結果だけを、まあ、美に入り、才に入り、報道すると。例えば、今度民主党と共和党が上院で、まあ、1議席争ってどっちが多く取ったかと。まあ、51対49だったとか、50対50だった。これはもうほとんど何の重要性もないんですね。特にアメリカ人の場合は少し関係ありますが、日本人の場合何の関係もないわけです。だけど、それを聞かないと、というか、それを読まないと、それが報道されますんでね、先に進めないんですよ。それから次にはトランプ大統領の候補が、まあ下院の選挙でどういう状態だったか。何州のこういう候補はこうだった、ああだったっていうの、それも聞かなきゃいけないんですね。だけど私はね、日本人として、このアメリカ中間選挙を、我々の日本の政治のために、もしくは我々の日常的な生活のために、もしくは我々の幸福のために、子供のために、ということで聞くので、一番重要なのはですね、選挙の結果がほとんど白昼してるってことなんですよ。まあ、上院だったら50対50とか、まあ、下院だったら220対220とかですね、もうほとんど同じ数になるってことなんですね。で、これは一体、民主主義とは一体何なのか。日本はこう、自由民主党がなんかすごく取ってて、あと野党があるかどうかわからない、というようなことと、それから、日本でも民主党がですね、政権取った時の2009年では、政権交代が大切だと言われて、我々は政権交代があることが民主主義が成立する一つの条件だろうと思ってたわけですが、極めて怪しいんですよ。っていうのはですね、具体的なことをこのアメリカ中間選挙で考えたいんですが、例えば50対50とか220対220とか言うんじゃなくて、これが10違ってたとしますよ。45対55とか、210対230とか、したらもうはっきりと、民主党なら民主党、共和党なら共和党が政権取りますよね。次の選挙にはまた逆になるかもしれませんね。そのくらいの差ですから。一体これはどういうことなんでしょうかね。民主主義っていうのは投票によって決めるっていうのはいいんですけれども、多数派が一つでも多ければ総取りなんですよ。政策をするときに、アメリカの国民の民意を示す形で政治が行われるならですね、50-50なら、共和党の政策半分、民主党の政策半分やるのがいいはずですよね。アメリカ国民にとっては。だって、投票が民主党と共和党とほとんど同数なんですから。ほとんど同数の時に政治をどうやったらいいのかと。私たちが高等学校とか中学校で習う民主主義というのはですね、あるいは日本のような状態を想定してるんですよ。まあ自民党が3分の2ぐらいで、あとの3分の1が野党だと。そうなりますとね、主たる政策は自民党がやりますが、少数意見も考えなきゃいけません。ってこういう言い方ですね。これは正しいですね。正しいっていうか、 まあ、3分の2は自民党の政策、3分の1は野党の政策を入れた政策を自民党がやるって言ってもいいですよね。だって民主主義っていうのは国民みんなの意思が実現するようにやるわけですよ。私の言い方によればね、女の人も自分で子供が育った人もいれば、保育所に預けて仕事に出たい人もいるし、もしくは、結婚はあまり大きな意味を持たないと思って人生を送る女性もいる。それぞれの女性がそれぞれの人生の、まあ、自己実現って言いますかね、固い言葉で言えば自分の人生を自分の思う通りに過ごせる。それがもしかして政治だとしますよ。例えば私なんかでも高齢者でも仕事疲れたから、まあ、ゆっくりとした毎日を送りたいという人もいれば、私のように若い頃ちょっと病気がちで十分に仕事ができなかったので、年取って、社会に少しでも何かお役に立てればそれをやりたいと思う人もいる。それぞれですよね。だから選挙っていうのはそれを示してるわけですよね。だから選挙結果、もしくは現在ではネットなんかありますから、各政策について、まあ、国民の意見を十分に汲み取って、それこそ AI を使ってですね、国民一人一人の意見をこの形に表せばどういう政策がいいか、AI 統治の作ったらいいんでしょうね。まあ賛成統治はそれに近いんですけどね。まあ要するに国民みんなが希望していることを実現するような政治をやるってことですね。まあこれは国防とかですね、そういうのにはちょっと当てはまらないんですよね。つまり国防ってのは勝つか負けるかみたいなもんですから。まあだけどそれでも国防でもありますよね。どのくらい中国の脅威に対しても核爆弾を持って頑張るっていうのと、それから中国が日本の領土に上陸してくるのをもうもっぱら防ぐと。まあいうような国防の仕方もありますね。これをやはり利権関係なく、やっぱり国の発展ということで、まあしっかりやると。まあいうのが僕は民主主義であろうかと思うんですね。しかしアメリカの民主主義が選挙制度もいい加減だ。選挙にも不正が行われる。ほとんど50、50っていうのはこれね、深い根拠があってなってるんだろうと私は思うんですね。ただ単にこうなったんじゃなくて、こうなる必然性があったというのが私の考えなんですね。っていうのはですね、世界で国民の幸福とか人間の誠っていうのをですね、大事にするのは実は日本だけなんですよ。まあ、いわゆる私たち日本人の頭にある正義とか礼儀とか節度とかですね、そういったものが大切だと思っている国民は実は日本だけなんですよ。じゃあ、あと中国、中東、ヨーロッパ、特にヨーロッパですね、アメリカ、ここの人たちはですね、何と思ってるかって、自分が得になればいいってことなんですよ。自分が得になればいい。それをどうして社会システムとして実現するかっていうと、やっぱり自分が得になった方がいいと言ってもですね、やっぱりみんなが自分が得になった方がいい。つまりアメリカ人3億人が一人一人自分が得になった方がいいと思ってるわけですよ。そうすると3億人が自分が得になったらいいという状態ありえないでしょ。だって、アメリカの富をどう分配するか、アメリカの生活をどうするか、ね、恵まれない人、恵まれる人をどうやるかということですから、どうしても自分だけが良くなればいいという思想と、それを国でどうやるかっていうのは相矛盾しますよね。で、その相矛盾するやつをどう解決するかって、体裁上正義ならいいっていうことなんですよ。それが一番激しいのが、機会均等ってやつですね。例えば、男女平等と言ってもですね、それは機会均等であればいい。つまり、みんなが同じようなチャンスを持つんであれば、それが平等であるっていう考え方ですね。これは全く平等じゃないんですよ。だって機械均等にしたらですね、筋肉の力の弱い女性とか、子供を産む女性、子供を育てなければいけない女性が圧倒的に不利になるのは当然なんですよ。ですから、ヨーロッパの、今までの歴史はですね、女性は人間ではない。戸籍なんか作るかと。ね、結婚したって女性は全然違う動物だっていうヨーロッパの考え方と、まあ、日本のように日本は節度、子供、まあ、濃いんですからね。まあ、結婚したら、夫と妻で一緒に家庭を営み、子供と一緒に家庭を育っていくっていう、そういうね、考え方と全く違うんですね。いや、これはアメリカの現在の民主主義っていうのがもう民主主義がないと思いますよね。 なんたって上位 1% の人が 40% の富を持ってるとかですね。だからものすごく、身分差別もありますしね。それからなんたってちょっともう昔は黒人をアフリカから強制的に連れてきて、それを奴隷にして使ったってわけですから。これがね、平等とかそういった思想を生むはずないんですよ。ただ、彼らのやり方は彼らが間違ってることがわかりませんよ。日本人から見れば間違ってるように見えるってことですね。つまり、一人一人は自分のためと、自分の利益のなるためでいいと。体裁上はそれが表面に見えない方がいいっていうことですね。ですから、その典型的なのがフランス革命とか、アメリカの独立の時に言った、我々は生まれながらにして平等であると。そういうふうにこう書いてある。だけどその時に、我々はという単語に白人男性という単語を使う。これが、彼らの考え方ですね。形式的には、それをまあ、日本人の誰かが我々はっていうふうに訳したのが悪いんですけどね。白人男性がと訳して、私たちがフランス革命を学べば、随分印象は違うんですよ。それから、その後の判断も誤らないし、日本としての独立性も保てたんですが、まあ、日本の文化人がね、白人男性と書いてる単語を、相手のことを思うんばかってっていうかね、我々はとか人類はなんて書くもんですから、皆さんが多くは違う。まあ今日はアメリカの中間選挙を見るときに、上院が何票だい何票だとか、下院がどうであるとか、バイデン大統領がどうするとか、トランプ大統領が復活するとかいうことは我々日本人にはほとんど関係ない。問題は、ほとんど均衡した状態で選挙が行われ、そして多数決の原理で片方の人が全取りをすると、全部取ると。いうのはどう見ても民主主義ではないと、まあ、いうことをはっきりと意識する必要があるんじゃないかというふうに思ってます。